どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思います。テイク2。テイク1ね、喉がガラガラで、ドンドンドンってなりましたので、テイク2でございますけれども、今週もお風呂ラジオ元気にやっていきたいと思うんですけれどもね、週末というか金曜日、土曜日と東京に行ってまいりまして、遠征ですね、今回は。前回の深夜バスと違って今回は車で、マイカーで行ってきたんですけれどもね、いやー思ったよりも疲れてるね帰ってきたら、日曜日の朝もう昼前ぐらいですか、11時ぐらいに帰ってきたんですけれども、やっぱりね、まあ、一応今回間の1日はビデオ試写室にいつものようにお泊まりになりまして、一応ね車中泊ではないのできっちり眠れたかなとは思うんですけれども、いやもうバタバタしていまして、まあアイドル関係の中に関しては詳細はドロタ工場で今度の回に、次回この月曜日ではなくて次の月曜日ですかね、21日に話すとは思うんですけれども、まあまあ今回は数年前まで僕が応援していた推しのグループ、国崎センターロードというグループが解散することになりまして、僕の推しはもう特任退をしていたんですが、まあ、今回元のメンバーということで招集されて出るということなので、これはぜひ行かなければならないと思いまして、前から走らせて行ってきました。で、その翌日の土曜日は町田ガールズクワイアさんというグループが解散に反して、今度は町田さんに関しては10周年ということで、10歳のお祝いということですね、2日間で真逆のライブでしたけども、非常に楽しいライブでしたので、そのあたりはまたドロタ工場でね聞きに来ていただければなと思うんですけれども、いやー今回その車で行きで朝到着して、金曜日の昼にちょっと目論んでいた予定があったんですけれども、ちょっとどうしてもその予定を遂行することができずで、結局昼間暇になってしまって、まあうだうだと過ごしながら渋谷に行き、で渋谷でライブを見て、でいつもの金太郎ビデオ試写室金太郎さんにですねお世話になりました。もう大体どこの駅にもあるので助かるんですよね。金太郎渋谷で探したらすぐに駅前にありましたので行きましたところ、まあちょっと狭いですね、こっちよりも関西とかに比べると都会すぎて、結構店舗が小さくて、客室のね部屋の中自体はそんなに狭いわけじゃないんですけれども、廊下とか、あともう客室が上に上に横に広げることができないので、面積がなくて上に上に行かなきゃいけなかったりとか、まあその辺がめんどくさかったんですけど、その金太郎の中に張り紙がしてあって、女装で店内をうろついたりトイレに入った人を発見した場合即退店で出禁にしますみたいなことが貼ってあったんですよ。そんな僕らのね、まあいわゆる男が一人でいたすところですよ。まあ僕はいつもの通り寝るだけなんですけども、一人でいたすところに女装の人が現れるっていうのは何か目的があるんじゃないかとか、まあまあその辺どういうことなのかわかんないなと思っていたんですけど、土曜日の朝に今度は町田市の方にね、移動しなければならないので朝一部屋を出ましたところ、僕の部屋の隣の隣あたりから出てきて、鍵を閉めて、あそこの鍵を閉めるっていうことは終わりではなくて、ちょっと出かけてきますと、間の時間ちょっと出かけてくるのでって鍵を預ける場合しか、まあ閉めないわけですよ。まあトイレ行ったりする、シャワー行ったりするときも鍵は閉めるんですけども、まあ普通は帰るときは鍵開けっぱなしで帰りますから、その人がですね、バッチリ女性だったんですよね。ビデオ試写室っていうのは皆さん知ってるか知らないか分かりませんけど、基本的には男性しか受け入れない体制です、ね、いわゆるエッチなビデオが置いてあってそれを見ていたすところですから、女性のお客さんは断ってると思うんですけどね、多分ね。 受け入れてないんじゃないかな。その辺がいわゆるネカフェとかそういうのとは違うんですよ。だから女性の方は基本いないはずなんですけど、もう見るからに女性で、昨日の張り紙でピンときますよね。女装なんですよ。で、女装の方をまあ発見して、顔まで見てないのでどういう感じかわかんないですけど、細身で、まあ街中で見たら一見すると絶対に女性にしか見えない感じの人ですね。まあジロジロ見るわけにもいかないので、女装の人かなとか思いながら、その人がとりあえず先に行ってくれないことには僕も行けないので、廊下が狭いからね。だから待ってたんですよ。なんか鍵かけるのにちょっと手こずってましたね。で、その人は僕よりも先に受付で出かけてきますということで出かけられたんですね。で、分かったんですけど、多分ですよ、僕のあくまでも予想なので、これはもう明確にそうだとは言えないんですけど、おそらく女装子さんたちの活動拠点になってるんですよ。朝行ってそこで男の服から女の服に着替え、メイクをしてバッチリで、女性の荷物だけ持って、男性としての荷物はそこの部屋の中に置いて鍵をかけて、で出かけてきますっていう、時間内の間出かけてくるっていうのが、おそらくそういう活動なんだろうなと思います。まあ女装の方々がそこから果たしてどこに行って何するのかまで僕もちょっと把握しきれてないので、彼女彼氏あの人たちがどこへ行くのかどうするのかは分かんないですけど、まあ確かに女装をする、着替える、街中のトイレとかで着替えて、トイレから女装の人出てきたら大変なことになりますから、男性トイレでね。で、多目的トイレも最近はうるさいですし、で何よりも荷物をロッカーに預けたりとか、まあ七面倒くさいこともあるし、メイクもしなきゃいけなかったりするじゃないですか。で、女装の方が今度は女便所にね、女性トイレに入るっていうのももちろん問題がありますから、だからこそのビデオ試写室が拠点になっていると。僕いろんなところのビデオ試写室行きましたけど、初めて見る張り紙だったので、どうもあの渋谷の金太郎さんっていうのがそういう拠点になってるんでしょうね。もしかしたら女装家の方々で後で集合したりとか、もしかしたらそのどこかのお店に行ったりとかいうのがあるのかもしれませんけれども、その昔僕学生の頃ですね、30数年前ですけど、あるいわゆるエッチな雑誌の裏とか真ん中ぐらいのところに広告が載ってて、それはね確か名古屋だったと思うんですけど、いわゆる女装ビルが建ってると。もうちょっと店の名前とかもわかんないんで、今でもあるかどうかわかんないんですけど、例えば1階で靴とかバッグとかを選び、2階で下着を選び、3階で洋服を選んで、で最後着替えてメイクをして街をかっ歩するみたいな、なんかプランが書いてありました、確か。だからそういうお店っていうのもきっとその当時からあって、でそれがもっと手軽に自分の買ったものだけでね、そこは多分衣装とかレンタルなんだと思うんですけど、僕が見た広告に関しては。で今に関してはその自分でネットで買ったりとか、お店で購入したものを持って行って、荷物を置いてそこを拠点に出て行って、まあもしかしたら男の人をナンパするのかもしれないですし、ただ女装している自分というのを見られているという快感に、街中を歩いている自分というものによっているのか、まあその辺まではね心理もわかんないですし、実際のところそういう人に聞いてみないとどういうことが楽しみなのかとかわかんないですけどね。でも張り紙と実物を見たことで全てがつながったという感じでしたね。まあ僕学祭でセーラー服着たり、ナースも着たことあるかな、したことはありますけど、もうちょっと細かったですからね。もうちょっとっていうか、今の半分ぐらいしか多分なかったので、その頃に女装とかしましたけど、それっきり女装なんてもちろんしたことないですし、スカートも履いたことないですけど、あの時にスカート履いてスースーするなぁ。 パンツ、パンツね、男物のパンツですよ。男物のパンツ履いた上にスカート履いてましたけど、なんかこんなスースーする心もとない格好でよく女の人はいるもんだなと、当時思いましたけど、まあでも、いろんな趣味嗜好があって、で、当時やっぱり学生の時に見た雑誌の頃は、本当に今よりずっとずっともっと隠された世界だったと思うんですよ。風俗に行くよりももしかしたらもっと恥ずかしい思いをするようなことだったのかもしれないですし。まあ、拠点にしてね、結局女装のままトイレ行ったりしないでくれと。混乱するからと。他のお客さんはびっくりするからやめてくれっていうことだったようなので、片付けて着替えたら即座に出て行ってくれるならやってもいいよということだったんですね、きっとね。いや、だからいろんな、方々がいろんな趣味を持って、やってるんだなということが、さすが大都会東京だなと思ってね。さすが渋谷だなと思った次第です。はい。まあ今回は車中泊のつもりだったんですけど、最初。ちょっといろんな事情もありまして、結局止まったんですが、まあ止まってよかったですね。しゃっきり寝れましたからね。すっきり寝れたが正解か。そしてしゃっきり起きれましたのでね。はい。土曜日のライブ途中眠かったですけど、帰りしも途中眠かったですけども、元気に帰ってきて、こうやってお風呂ラジオを収録できていますので、感謝して明日からしっかりと仕事したいと思います。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週はここからスタートです。今週というかもう開けてるので先週になりますけれども、もう三十数年フリーランスの生活をしていて、いろんな会社さんからお仕事をいただき、その仕事に行ってですね、ちゃんと任務を遂行して帰ってくるという生活をやり続けてきているんですけど、三十数年で初めてのもう大ドンミスをいたしましてですね、各方面に大迷惑をかけるということになりました、まあ、そんなことラジオで喋ってる場合かっていう話なんですけど、いやーいつもですね、夕方ぐらいに朝から行って夕方ぐらいに終わる仕事がありまして、その仕事と翌日のもう超早朝、もうそれこそ3時ぐらいにみんなで集合していくぜみたいな、その代わり朝のうちに終わっちゃうよっていう仕事を頼まれていた。で、その昼間の仕事があって、超早朝はもう8時、まあどんなにかかっても9時には終わるというところで、別の、まあ、系列ではあるんですけど、別の会社からご依頼がありまして、普段行かない曜日なんですけど、もしかして、空いてたらその日夕方からの仕事、まあ、昼過ぎぐらいからですね。で、夜まで、夜1ぐらいまでの仕事行ってくれないかっていうご依頼がありまして。まあ、集合時間考えても、終了時間考えても、もう当然超余裕があるわけです。4、5時間余裕があるから、それはむしろありがたいなと思って。まあ、このオフロラジオの編集もありますし、まあ、大体最初のスタジオに集合する前に、終わらせてしまうんですけど、先週も確かそれぐらいで終わったんですけど、じゃあ大丈夫ですよと、十分余裕あるし、むしろね、作業ができる余裕もできたからありがたいなと思っていて、で、その前日の方の朝から行って夕方までのお仕事をしていたんですね。そしたらその仕事の相方、僕よりは随分若いですけど、まあまあベテランの域に入ってきた相手にですね、明日も一緒、朝からの仕事をよろしくねって言ったら、あれ大魔王さんでしたと、あれ僕別の人って聞いてるんですけどって言われたんですよ。 いやそんなことない、ちゃんと俺はそういう風に受けてるからって言って、もうそっちが間違ってんじゃねえかぐらいの勢いで聞いたんですよ。で、いわゆる僕は見れないんですけど、会社のスケジュール帳を見てくれたら、まあ、僕は、さっき言った後で受けた仕事の、まあ、真裏、時間帯もほぼ真裏の昼ぐらいに集合して夜一で終わるっていう仕事をについてたんですよ。えっと思って、なわけないと、僕は朝一超早朝仕事をこのまま泊まりに行くんだから、宿で編集の続きとかやるんだから、あ、その間にライブ行くな、ライブ行って帰ってきてあげるか、それとも超早朝の仕事終わってからももうちょっとはホテルに帰ってこれるから荷物は置いといてみたいなことを目論んでいたんですけど、よくよくその担当者から来た LINE を見てみたら、僕は確かに朝から夕方までの仕事、翌日は昼から夜までの仕事を受けてたんですよ。 OK でーすって軽く。これがですね、まあこのままだと失敗にはつながらなかったんですけど、まあ普通入ってこない曜日にいつものレギュラー仕事の別口イレギュラーが入ってきて、安請け合いで受けてしまったがためにですね、完全なダブルブッキングです。泉元屋状態。そしてですね、ヘリで行ったとて間に合わないどころか全くの真逆ですから、もう無理なんですよ。終わる時間ほぼ一緒ですし、始まる時間は多少違うぐらいですかね。で、最初の担当者に即座に電話しまして、大変申し訳ないと、こんなことも普通ない、僕の完全な僕の勘違い、僕が悪いんですよ。最初に受けた時点で朝の仕事だと。これがまた夕方の仕事ね、あんまり僕にご依頼ないんですよ。たまにはあるんですけど、あんまりご依頼ないので、当然朝だと思い込んでしまったわけ、僕が。いや、誰も悪くない、僕しか悪くないんですけど。で、思い込んでしまって安請け合いをして、そこまではいいんですよ。違いますよって言われて、翌日何もなければ、別にその仕事行くだけですから、勘違いしてまして、で済むんですけど、そうじゃなくて、イレギュラーを入れてしまったがためにですね、もうどんかぶりのダブルブッキング。そして、まあ、先ほども言ったように電話をいたしまして、もう不徳のいたすところでございますけれども、こういうことで僕が完全に勘違いしておりました。申し訳ありませんと。なんとかなりませんかと。で、本来は後から入ってきたイレギュラーの方を動かすべき案件ではあるんですけど、そっちの方をできる人ね、人数が限られてるんですよ。少ないんですよ。それもあって、こりゃまずいと思って、もともと受けてた方に連絡をしまして、もしあれだったら超早朝の方と変えてくれるとか、なんか方法ないだろうかと、相談をしまして、まあその電話の最中も、まあちょっとした空いた時間に電話をしたんですけど、その間、仕事中ももう、なんせ音鳴らすとかしてませんから、バイブだけにしてずっと手に持って仕事してましたよね。解決したかな、大丈夫かな、解決したかな。1時間ぐらいしてこちらでなんとか別の人を見つけたので大丈夫ですと、キャンセル扱いにしておきますということで、本当に大変申し訳ないという返事をして、一応解決ですけど、いやまあこんなね、僕思い込みで仕事を受けたり基本しないので、今までそんな失敗一度もないんですよ。むしろ向こうが間違ってて、あれ聞いてないけどとか、聞いてたけどとかいうことが起こるんですけど、いや今回ばかりはびっくりしましたね。なんてやったことないから。いや仕事上の失敗なんていくらでもありますよ。細かい小さいミスは、あの時ああしとけばよかったですねとか、こうしとくべきでしたねとかありますけど、まさかの泉元屋状態ダブルブッキングは、いやもう本当に自分でも想像つかない出来事でした。 や、本当だから、ちょっと忙しくしてるっていうのもあり、で、バタバタしてるから、で、いろんなところからね、一時期もう、決まったところしか、まあ今でもそうですけど、ある程度決まったところしか仕事が来ないんで、これとこれとこれの順列組み合わせのパズルみたいなのを自分の中でやって、これは受ける、これは受けないっていうのをやっていくわけですよ。で、実際その、今回の遠征のために金曜日の仕事はお断りいたしましたし、まあその辺もあって、反省してます。とにかくね、いやもうほんとね、その日ちょっとね、心ここにあらずでした。その後ライブ見に来ましたけど、で、翌日のその後から入ってきたイレギュラーの方の仕事行きましたけど、なんか二日ぐらいずっとね、ああやっちゃった、ああやっちゃったっていう、だから関係者に会うと、この話をまるでお笑い話のようにしてしまう自分もね、どうかと思うんですよ。この大ミスをね、こんなあったんですよ。でも前日でよかったですわ。なんとかしてくれて感謝しかありませんわ。みたいなオチで、お笑いにしてしまっている自分もいて、それはどうなのかなと思ってます、正直。いかんなと。皆さんが、スケジュールを空けて、一つの仕事に対して、向かって、きっちりやっている状態の中で、僕も、スケジュールを管理をちゃんとしてですね、しっかりとして、見落としや勘違いとかないように、今後もちゃんとしていかなきゃいけないな、という、非常に反省の多い一週間でした。その後楽しいんだけど、楽しんで帰ってきたけど。はい。だから皆さんもね、まあフリーランスじゃなければ与えられた仕事とかでしょうけど、これとこれとあれやっといて、みたいなのがさ、これとこれのあれのあれの存在を忘れててやってませんでしたみたいなこと、よくね、CM とかドラマとかでよく出てきますけど、僕にはああいうのはあんまり関係ないんですが、まさか自分のこういうミスで、こんな大変な迷惑をかけてしまうとは想像もしてませんでした。皆さん、本当にお気をつけください。はい。ということで、この後は朗読のコーナーです。もう本当にお料理の気が、ラストスパート。もうゴールが見えた状態で今週お送りします。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう。俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。いよいよ、オリオリの木が最終盤に入ってまいりました。あと8ページ残していますので、今週4ページぐらい読んで、来週に有終の美を飾りたいなと考えております。はい。ということで続きを読んでいきましょう。薄暗いロープ倉庫には、もう一人上役の奥田さんという老人がいた。激しい労働を必要としないこういう職場にいる者は、皆工場何十年勤続の人ばかりだった。奥田さんは H に引き換えて優しい親切な人だと思っていたが、ある時居残りをして9時頃家に帰る途中、岩亀横丁の暗がりまで来ると いきなり往来中で僕の首を抱いて、僕の唇へ接吻しかけた。僕はびっくりして駆け出しながら、家の前まで唾をしたり、手の甲で唇をこすったりした。戦国部でもいい人ばかりはいなかった。しかし、おおむね、マドロス肌の楽天家や、あの頃の人のいい庶民だった。話題は酒、女、博打に尽きていた。月末と14日が誕生日と称する日給受け取り日である。それから2、3日の間は見えない顔がたくさんあった。日給制だから休むには何の文句もない。しかし、金がなくなると出揃ってくる。社の前に弁当仕出し屋があり、演習屋といって弁当が7銭だった。煮付け魚の切り身に、ちくわ、焼き豆腐などが入っていて、炊きたての飯の匂いも魅力だった。それを食べたい念願と辛抱の間に、僕も何度か自分へ奢った。食欲の誘惑ではもう一つ僕らの帰り道に、屋台を並べている豚のレバーを串刺しにした天ぷらと焼き鳥があった。焼き鳥は犬の肉だと聞いてから、僕はレバーしか立ち食いしたことがない。揚げたてを生姜醤油で食うのである。確か一本一銭だった。夕方のレバーの屋台は、中世紀の油絵にでもありそうな横浜特有な光景だった。怪しげなカンテラの遠火に油の煮えが煙立ち、実に怪異な顔と雑多な服装がそれを厚ぼったく取り囲んで、串を横に加え合っているのだ。そしてその客の大半以上は、会社の行員よりも、臨時に集められてくるカンカン虫と呼ばれる男女の群れだった。今ではカンカン虫とは呼ぶまいが、カンカン虫の仕事は依然あるのだろう。造船所付近や港場には、あの、サビ落としをやっている眠たげな小さいハンマーの音響をよく耳にする。その頃僕がドックにいた頃の横浜は、そのカンカン虫全盛時代ではなかったかと思う。輸出の製茶場へ通うお茶場女や、輸出歯舞台の縁縫いをするハンケチ女などの異色ある女工さんたちの影は薄れかけていたが、毎朝横浜ドックや桟橋付近に集まるカンカン虫の大群は壮観だったのを覚えている。そしてそれが夕方町へ崩れてゆく様も、何か横浜の景気不景気を物語るものみたいだった。事実、カンカン虫を見なくなってからの横浜は衰退をたどっていた。時々レバ屋の明かりで見るそれらの顔の中に、僕は僕より小さいカンカン虫の一少女を見出した。校内でも姿を見ていたが、そこで見るのが一番美しかった。15ぐらいかと思った。年取った他の女たちの中にいつも囲まれていて、レバの串刺しを加えるにしても、他の女のように犬みたいな加え方はしなかった。その少女と時々ぶつかるのが楽しさに、僕はあらゆる小遣いを集めて、レバ屋の屋台に心を図って立ち寄った。ある時、船の内部の仕事で、機関部に隣接している最船底の水槽塗りに入ったことがあった。もちろん塗料はペンキではない。セメントをわらはけで塗るのである。水槽船底は一部に破損があった場合も一部でとどめ得られるように、縦横に狭いブロックとなっている。通路はやっと身を横に潜れるぐらいの穴しかなく、真っ暗であり、片手にろうそくは離せない。その中でいつもレバ屋の明かりで見る少女に会った。彼女らも同じ作業で入っていたのだ。少女もろうそくとわらはけを持ち僕の隣まで来たのだった。何か落とし物でも見つけに来たような風であった。その時の少女の顔はひどく印象的で、いつまでも僕のまぶたに残った。と言ってそれ以上に何を思うことも行動に出ることもなかった。極度な重労働をする肉体には青春期の恋愛さえも育たなかった。 はい。ということで、今週はここまで。来週いよいよ長かったお料理の日、最終回ですよ。なんか感慨深いですか？僕は感慨深いですよ。多少はね。いやー、長いなと思ってたんです。900? 何ページですかね ?692 ページか。この今のアプリだと692ページで、最初使っていたアプリでは900ページとかだったんですよ、確か。なんか読み方が違うというか、文章のその文字の大きさが違うとかだったんでしょうけど、覚えてませんが。まあ、ほんと途方もないページ数だなと思ってたんですけど、いよいよあと4ページを残すのみになりましたね。次何を読むかとか、 次これを読んでほしいとか、まあメールは来ないでしょうけど、何かご意見ありましたら、質問箱でも結構ですのでね、ご要望でこれを読んでほしいよとか、この小説がいいなとか、青空文庫の中から選んでいただければなと思います。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はここまでです。また来週、折々の木最終回お楽しみに。
お聞きの番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さあ、ということでね、最初スタートした時の湯の温度からすると半分ぐらいになってんじゃないかなと思うんですけど、まだ水って感じがしないですね。まだお湯ですね。かなり水でうずめたんですけど、まだ水風呂にはなってないなという感じがするんですけれどもね。先週申し上げましたが、歯が痛くて歯医者に行きたいけど行けないということで一回行ってきました。はい、予約が取れまして行ってきたんですけど、まあ答えから言うと虫歯じゃないですって言われちゃいましたね。知覚過敏で歯が当たってるからだということなんですけど、まあそれにしても痛くなるときずっと痛いんでね、コンって当たったり歯を磨いてたり冷たいものを飲んだ時に痛いっていうのは理解できるんですけど、なんかずっと痛い時もあるので今大丈夫ですけどね、本当先週土日あたりがすごく痛かったので、虫歯じゃないのかな本当かなとか思いながらいますけれども、まあ信じて、治療を行きたいなと思ってます。なんかね、よくわからない、削ったりするんじゃなくて知覚過敏を治すなんか機械があるらしくて、それをピッピッピッピッやるんですよね。聞いてるかどうかわかりません。でも半年ぐらい経ってその効きが弱まってきたんだと言われたら、そうなのかもなと思ったり、所詮専門家ではないのでわからないですけど、しばらく続けてみて、こりゃいかんってなったら別の歯医者を探しに行くかもしれないです。今のところ信用してますけどね。はい、ずっと言わなきゃ言わなきゃと思っていて、全然言ってなかったんですけど、この夏コミケに出陣します。大魔王ラジオチャンネルね、久々のコミケというか、前回が去年の夏コミだったのかな、冬コミは申し込まなかったのか、なんかそんなんだった気がしますね。ということで、8月17日ですかね、日曜日、西館のホ10の AB ということで、相変わらず何も持って帰ってくれないのに、机1個分取っちゃいましたね。まあ、いつものように支出だけをするんですけど、まあ、なんとか、かんとか、僕の顔だけでも誰か見に来てくれたら嬉しいなと思っております。まあ、今回ですね、お風呂ラジオとか貴族のたしなみの新作の CD とか、あとまあ僕の写真集とかね、イラスト集みたいのもやってましたけど、ああいう新作は今回は考えてなくて、で今回もうすぐ10周年、その告知もしなきゃいけないんですけど、貴族のたしなみが10周年でもうすぐイベントをやるんですが、それに間に合わせるようにグッズを今制作中です。いろんなものを作ってます。前からあるメガネ拭きの新しいバージョンとか、トートバッグとか、マグカップとかね。はい。いろんなものを作ってますので、よかったらぜひ、その辺も見に来ていただいてね、手に取っていただいて、できれば購入していただいたら最高かなと考えております。まだ物が僕の手元に来てないので、今週末ぐらいには届くかなとは考えているんですけど、ちょっとまだどうなることかわからないですね。それが完成したら次の回の貴族のたしなみの収録も行われるかと考えております。そしてその貴族のたしなみのイベントがですね、8月の23日ですから、その翌週ですね、1週間も経たない間、土曜日にナンバベニツル、新しくなったナンバベニツルの方で行います。ちょっとね、お値段とかまだ詰めてないんですけど、まあ今週中ぐらいには詰めておいて、時間何時から始めるかとか、お値段いくらになるのかとか、詰めていきたいと思っておりますので、 ぜひ皆さんそちらの方もトークイベント、ゲストとかが来るかどうかちょっとわかんないですけど、ゲストを呼ばないで、その人たちに客になってほしいと思ってますので、まあ僕らの歌話にも付き合っていただいたら最高かなと思っております。ということでね、8月はまた東京にも行かなきゃいけませんし、そして、貴族のたしなみの10周年のイベントもやらなきゃいけませんので、その辺バタバタしております。とりあえずダブルブッキングはしないように、イベントも仕事もダブルブッキングはいけませんよ。やることをちゃんとやって生きていきたいと思います。暑い夏です。皆さん体調にお気をつけください。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週はここまでです。お相手は大魔王でした。
大魔王のお風呂ラジオ、この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。